のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。皆さん、おはこんばんちは。
はい、こんにちは。
第149回目の配信です。はい。はい、私、東京ミルクホールの新庄ゆきと、
ちゃんまつ2017です。
お配信はしがないおじさん二人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、昨日くままに語り合う娯楽文化系上級編です。
いや
はい。どうですか、ちゃんまつさん。
ないですよね。
新ロゴが。
ないっす。あ、新ロゴね。新ロゴ。新ロゴね。話すこと
どうですかって、そんなもう過剰反応しすぎじゃないですか、もう。
新ロゴ、
新ロゴ、ね。新ロゴ、新ロゴ。ロゴが、ロゴというかね、あの、アイコン、っていうんですか。
ジャケット、
ジャケットイメージビジュアルがですね、うん、変わりまして新しくなりましてね、
はい、
これあのね年末のイベントに向けて、
はいはいはい、
っていうわけではないんですけども、半年前に発注していたことをすっかり忘れていて、そういえばあのデザインで発注していたやつをたまたま年末のイベントでやることになっていたというだけの話でございます。はい、のでね、まあ、あのあれもしかして人によっては変わってないかもしれないですけどね。
なんで
何の話してんだみたいな、ロゴ変わってるってどういうことやねんっていう人もいるかもしれませんけど。
そうなの、
まあ、僕も変わってないですけど。
それ iOS 問題、
iOS アップデしてない問題ですiOS アップデしてないと変わってないかもしれません。てか iOS アップデートしたら、だって僕今やってるアプリの新女神転生1できなくなるって言われたんですよ。
だったら、はい、そのメガテイやる前に早くお前はドラクエをクリアする、はい
ちちちちちちだから早くアップデしたいんで、アップデするためにはメガテンをクリアしないといけなくって、それを優先的にやっているためドラクエが今滞ってるって話。
なぜドラクエをやらない。
もうでもオーブ3つ手に入れましたから。
まだ3つだ。
3つですよ。
そして新庄君の今やってるドラクエはまた貸しだ、それ。
また貸しなんすか。
また貸しだ。気まずいと思わないのか、それ。
誰から借りて
る。本人が言ったわ、それ。
どういうことですか。
新庄君に貸していいかということを。
ん、なんですか、僕はちゃんまつさんから借りてるという認識しかなかったんですけど、
これ
は
俺も借りてるんだ。
それ早く言ってくださいよ言って
本人には信条というものに貸すから、貸すけどいいかと、絶対に返すからと。
悪事に加担してんじゃないですか、じゃあ俺
責任を持って返すからというふうに。
2年半前のスラムダンク貸したら返ってこなかった時と一緒じゃないですか。
あれは身内だからね。
身内とはいえ、だって俺その時俺また貸ししていいかとも聞かれてないですからね
じゃああれはスーって持ってたのもあるね、信条君、あれ佐野君が
人のせいにしないでください。
佐野くんがスーってなんか万引き犯、周到な万引き犯のに持ってたもんね。万引き、
おかしいでしょ。それいろいろぐるみでおかしいでしょ。
早くドラクエやりたまえ。
はい。まあやりますけど。
はい。
なんか今どの辺で止まってたかすらもちょっと今。
まだ
正しい。今ちょっとあの薄らいできてるんで。
はい、また貸したろ、なんか人から借りたものをそういう。
また貸ししてるなら言ってくださいって。
早くやりたまえ。
2週間でクリアしますから。
早くやりたまえ。
そのアフロヘアと相まって完全にあの人じゃないですか。どうしたんですか。穏やかじゃないねえの人じゃないですか。忍びねえな、構わへんの人じゃないですか。ちょっとどうしたんですか。
で、何今日は。
え、今日は、
はい、
今日っすか、
はい、
今日はっていうのは何ですか。今日のテーマはってことですか。
そうです、そうです。
じゃあ今日のテーマスパッといきましょうか、
はい。
今日のテーマは俺たちのフラッシュゴードンでございます。
ほう、
はい、知ってますかフラッシュゴードンって。
新庄君はなんかやるっていうから、
ええ、
スターで借りてきましたよ。
マジっすか。
スターで借りてきて、
借りちゃいました。
昨日見ようかなと思ったけど、
はい、
昨日月曜から夜更かし見てたら寝ちゃった。
ああ、面白いですもんね。
うん、それ見てたら寝ちゃった。
月曜日やっぱね、マツコの番組見ちゃいますよね。
うん、寝ちゃった。
いいと思います。
うん、
はい。
俺とフラッシュゴードンは子供の頃に多分ちょっと一瞬見たことあって。
マジっすか。
で、それに対して、
はい、
まあ、全く封印された記憶が、
はい、
この前やってたあのテッドで、
はい、
フラッシュゴードンのことに対してすげえテンション上がってるじゃん、あいつら。
そうなんですよ。
で、
はい、
それを見てちょっと面白かったぐらいかな。
はい、僕だから昨日テッド見てきましたよ。フラッシュゴードンではなく昨日僕はテッド見てきました
よ。テッド見てこいよ、フラッシュゴードンやるっつってんだから。
テッドどう見てきたんですって。
フラッシュゴードンも見たんでしょ。
フラッシュゴードンはその前の段階で見てました
けど。あ、どうすごい。
昨日僕はテッドを見てきたんです。
仕込んでる
しこってきましたよ、
うん、
あ、しこってないわ、仕込んできたんですよ。危ねえ。
いや
これフラッシュゴードンてか、そもそもなんで僕フラッシュゴードン見ようかと思ったかっていう話からしていいですか。フラッシュゴードン1980年の、まあ、ハリウッド映画なんですけども、
うん、
はい、これなんでフラ見たかっていうと、ジャスティスリーグやってるじゃないですか今、 DC コミックの、 あの DC 版アベンジャーズみたいなやつ。
あ、はいはいはい、
バットマンとか、
はいはいはい、
スーパーマンとか、はい、なんですか、ワンダーウーマンとか、うん、その中にフラッシュっていうキャラがいるじゃないですか。
そうなの。
いや、いるんですよ
そうなんで、あんまり興味ないから。
すごい、あの なんか電光石火のごとく超速っていう、は
い、そういうのいるんだ、
はい、すごい速い、足が速いっていう。
足速いんだ。
あのニートなんですけど足が速いっていうキャラクターがいるらしくて、でせっかくだからちょっとジャスティスリーグ見に行くかどうか分かんないんですけど、うん、予習しとこうと、 思って、でスーパーマンでもバットマンでもワンダーウーマンでもなく、僕はフラッシュ見ようと思ったんですけど、
うん、
でフラッシュの原作がきっとこれに違いないと思って、
フラッシュゴードンだ
から、ね、借りたのを、うん、フラッシュゴードン借りたらですね、うん、まあ全然違う映画でした。
この赤いやつか。
そう、赤いやつ、なんか赤いし色も赤
っぽいし、
これフラッシュゴードン、
フラッシュゴードンっぽい
なんじゃねえのって思って、
うん、
はい、
フラッシュ、あ、出てる出てる出てる
ね、
こっちじゃねえのこれ
だと思うじゃないですか、
うん、
全然違いました全然違ったし、なんかもうヒーローですらなかったですし、フラッシュゴードンってただのアメフトやってる兄ちゃんなんですよ。カズレーザーにそっくりなんですよ。てかカズレーザー自身がなんかあのコブラを意識してるって言ってますけど、きっと多分あれフラッシュゴードンを意識してますね。
あ、
フラッシュゴードンの実写版がカズレーザーです。
ああ、そう、
そのまんまですね、うん、びっくりした。
あ、カズレーザーその辺分かってっかな。
分かってんですかね、
いろいろ。
なんかあー、でも結果的にやっぱフラッシュゴードンに寄せてる
んだよね。寄せてんだよね、多分。
だって髪型から何から全部一緒ですもん。面白くなっちゃって。
あ、そうだね、
はい。すごいんですよ。そうそう。
フラッシュゴードンですよね、はい、それって言うと、多分一瞬立ち止まると思うよ、う
ん。おって。
うん。
お
気づきやがったなっていう顔すると思う。
分かってるな、こいつに、ね、うん。やっぱあれですもんね、あの、名前の由来ってカニレーザーからですかって聞くと、やっぱりおってなるって言いますもんね。
うん、
カズレーザーはね。
うん。
仮面ライダー V3 の。カニレーザーから、はい、で、このフラッシュ
全然違うじゃん、意味ねえじゃん、見ても
全然違ったんです、だから騙されたんですって、
うん、
騙されたんですけど、まあ、せっかく見たんでちょっとねご紹介しとこうかなと思いまして、
はいはい、
はい、
どうだったの見て。
最悪の映画でした最悪の映画だったんで、最悪の映画だった
んで、つまんないの。
つまんないですね。
得意の Z 級映画でもないのこれ。
あ、てか Z 級映画と言ってもいいと思います。
あ、そう、
はい。まずなんかせっかくあの僕人生の大切な時間を無駄にしてしまったんで、
うん、
ここでちょっとあの供養しておこうかなと思います。
あ、いいじゃないですか。
あの皆さんはきっとこの映画を見ることなく人生を終えるでしょうか。
あ、それで十分です、
ね、一応まあ見た気になってもらおうかなっていう感じで、
はいはい、
やります。これね、フラッシュゴードンってまずテーマソングが結構有名なんですよ。知ってます？
知らない。
フラッシュバン、あー、
お
ー、セイバルジュイメ
ー、聞いたことある、聞いたことある、
はい、あれクイーンの、
うん、
クイーンがフラッシュゴードの映画のために書き下ろしたんですよ、あれ。
ああ、そう、クイーンがわざわざ、
フレディが、はい、しかもサントラ、あのブライアン・メイが、
ブライアン・メイ、
はい、ブライアン・メイが
ギターの
ブライアン・メイ、ブライアン・メイが、てかフラッシュゴードのサントラだけで1枚アルバム作ってるんですよ。音楽をクイーンが全部担当。
やんなくていい仕事してるよね、クイーン。
すごくないですか、ね、もう完全にキャリアに傷ついてますいや、でもむしろ、でもフラッシュゴードの映画は後世に名前残ってないですけど、フラッシュゴードのアルバムは一枚のコンセプトアルバムとしてあのクイーンのディスコグラフィーに残ってるんで、
あ、ある。
それである
、
名前、フラッシュゴードの名前だけは多分後世に残ってるんですよ、クイーンのおかげで。
ジャケットかっこいいやつでしょ。
そうそうそう、シュビーンってなってるやつ。
あ、
で、未だにこれ CM ソングとかで日本では使われてたりしますからね、うん、だからこのフレーズ自体はちょっと聞き覚えのある人もいるかと思いますけど、はい。で、そもそもこのフラッシュゴードンっていうのは1930年頃かな、アメリカの新聞に連載されていた漫画だそうで、はい、なんかこれだから DC とかマーブルとかそういうんじゃないのかもしれないですけど、
うん、
はい、で、結構ね戦前からやってる、第二次世界大戦前からやってるという、まあ、ノラクロみたいな感じですか ね、
うんうん、
ね、はい、そういう割と
ノラクロ的なやつ、
ね、ノラクロ的な、
あ、そうそうそう、このジャケットかっこよかった。
あ、そうそうそうそう、黄色ベースでね、
うん、明るい、明る
い、センスいいですよね、
うんうん、映画はセンスない
ないっすねで、結構ね衣装というかですね、そのコスチュームに金がかかってると、
ほう、
予算の半分ぐらいはそこにかかってるんだという話なんですけど、
ほうほうほう、
この衣装のダニロ・ドナティさんっていうですねスタイリストさんがいるんですけども、
うん、
まあこいつが先般その1ですね、ひどいこの
いいじゃん、だって赤いタンクトップ、
赤いタンクトップね、赤いタンクトップはなんですけど、で最初白い T シャツ着てるんですけど、
これだって安いっしょこれ、
ヘインズみたいな、
うん、
いやいやいや、これ
安いんじゃない、
ロゴ入りですから、フラッシュっていう名前入ってますから、
特注だ、
しかもこのメタリカみたいなあの時代のフラッシュっていうのをフラッシュゴードンが着てるっていう、このセンス、ピチピチのゲイにしか見えないやつ、ピチピチの T シャツを着てます。でそもそもフラッシュゴードンっていう主人公はなんかあの NFL のアメフトのプレイヤーで、
チーフちょっと話してもらってていい
ですか、
話してもらって
トイレですか、
トイレじゃないよ、
じゃあピンキー一緒に話そうか、
え
今回もたまたまいるピンキーを相手にちょっと話したいと思いますけど、
はい、あ、はい、どうもよろしくお願いします
よろしくお願いされても困るよね、いきなりね、
はい、
自体が飲み込めてないもんね、うん、で まあ、フラッシュゴードンという主人公なんですけど、この人超人でもヒーローでも何でもなくて帰ってきたじゃないですか。
は
い
は
い、
水止めのせいです
。あ、水ね。水音ね。
水音を止めのせい、うん、また天ぷらが上がってるみたいな。
天ぷらがピチピチピチピチね。はい、あのどんかつ DJ 上げたら、げたろうみたいになっちゃいますからね。はい。はい、で、主人公は超人でもヒーローでも何でもなくて、
はい、
でバットマンがただの金持ちでしかないみたいな話あるじゃないですか。
ああ、なんかね、ジャスティスリーグの予告でや
つ。そう、うん。あんたの能力は金持ちだ。
うん。
うん、それでもないっていう別に、うん、ただ の, あのアメフト選手で身体能力が多少優れているだけで、ただ
こいつはじゃあ全然特殊能力を持ってるわけじゃない、特殊
気合のみ気合のみで、
なんでそれでさスーパーヒーローが成立し
ちゃう、気合のみでね、あの侵略者の星に行っちゃいますからね。
あ、そう、やべえやつじゃん、だって気合のみで。
そもそもフラッシュゴードンってちょっと話戻っちゃうんですけど、あのジョージ・ルーカスが幼少期に見てて、うん、これを何としても大人になったら実写化したいという野望。
ジョージ・ルーカス間違ってる、それ。
え、
ジョージ・ルーカス間違ってるじゃん、
それ。原作は結構ね、かっこいいヒーロー
なんです
よ。
いいんだ、
うん、よかったみたいなんですよ、うん。エイトマンみたいな、うんうん。なんですけど、なぜできなかったっていうと、制作総指揮のディノ・デ・ラウレンティスという、黒幕がですね、ラウレンティスがですね。
え、ラウレンティスなのこれ。
ラウレンティスですよ。
ラウレンティスってすげえやべえやつね、ハリウッドでも。
すげえやべえやつでしょ。
歴史に名前を残すほど、金をかけては、はい、打作を作る、金をかけては打作を作るで、ええ、有名の
有名なね、
有名の名物プロデューサー、
名物プロデューサーでしょ、うん、キングコングの
ラウレンティスなんだ、
あれですよね、キングコングのリメイク版ですもんね、
あ、
うん、ラウレンティス、セルピコ、セルピコはまああれですけど、
有名、絶対近寄っちゃいけないって言われたらしいよ当時。
ああ、そうなんですか。
ハリウッド界隈で
晩年はハンニバルシリーズを撮って、まあ、ちょっと持ち直したみたいな感じですけど、はい、でもまあね、悪名は高いラウレンティス作品ですよこれ。
あ、
ラウレンティスがあの権利を抑えてたんで、ジョージ・ルーカスは手を出せずに、でそこで仕方なく作ったのがスター・ウォーズなんですよ。そう。
え、じゃあ何、
だからもしラウレンティスに権利を抑えられてなかったら、ジョージ・ルーカスはあのフラッシュ・ゴードンを作ってたかもしれない。
じゃあ何、そのフラッシュ・ゴードンがもしかしたらスター・ウォーズみたいな立ち位置になってたってこと、今の。
なったかもしれないですね。
じゃあ今度、
はい、
じゃあ今度12月にやるやつは何、フラッシュ・ゴードン
エピソード8
になった。全然見たくない
。待ってたかもしれないです。だから逆にフラッシュゴードンっていう作品の枠組みを取っ払って自由に作ったから、あのスターウォーズの世界観できたっていう。
あ、じゃあいい意味で言うと、はいはい、スターウォーズの元祖って言ってもおかしくない。
そうですね。もう元の元ネタ、大元の元ネタっていうことになるかもしれないですね。
へ
ー。で、それが、このフラッシュゴードン1980年作品なんですけど、スターウォーズが78年でしたっけ。
うん
うん、に公開されたじゃないですか、
うん、
ラウレンティスはこれを見てやられたと、ルーカスにやられたでということで、ディノ・デ・ラウレンティス大いなる野望を抱いたんですね。これ全てにおいてスター・ウォーズ以上のものを作れという至上命題を出します。フラッシュ・ゴードンで、
あ、フラッシュ・ゴードンで、
フラッシュ・ゴードンの権利持ってるから。
そうかそうか、
そうそう、
だだスター・ウォーズ当たったから、当時だってなんかそういうのいっぱいあったもんな、うん、スター・ウォーズ当たったから。
そうそうそうそう、いっぱいあったんですけど。
あれ言ってたよね、だって、はい、あの、冷蔵庫前言ってたじゃん、スター・ウォーズエピソード4を映画館で見たっつって、どうですかっていうふうに聞いたら、
はい、
実は冷蔵庫前は、
はい、
その次の年にやってた、
はい、
あの、スター・ウォーズが流行ったからっていうんで、
はい、
ブラックホールっていうのを見たことあるんだけど、まあ B 級なのよ、
はいはいはい、
そっちの方がスターウォーズが当たったからって宣伝かけてたらしいのよ、
うん、
スターウォーズは序章にしか過ぎなかったみたいな、
やっぱ
うん、そういう宣伝のかけ方をして、そっちを見た覚えしかないんだよね、エピソード4じゃなくて。
なんでそっちの方が覚えてるんですか。
多分すげえ騙された気がしたんじゃない、映画館で。
逆にショックで上書きされるやつ。
でもそれぐらいバブルだったんだよ当時。
いや、まあそうでしょうね。
SF バブルだったから、で、じゃあフラッシュゴードンやるべってことになったんだ、
ラウちゃんが。大本命ですもん。
うん、
もともとジョージ・ルーカスはこっちをやりたかったんですもん。うん、その権利持ってるんだからこれをやるしかないの。
でやったんだ。
ジョーも超えるもん作ろうよ
って言ったのは何、その80年にやったやつ
?80 年にやったフラッシュゴードンです。
誰も知らないん
で。大失敗です。大失敗ですよ、
はい。誰も知らないですけど。
誰も知らない。もうそれこそテッドでネタにされるぐらいのあれですよね、
うん、テッドの中でもちょっと浮いてるぐらいだと思う。何それっていう。
テッドの中でも主人公とテッドの2人が大好きな映画っていうことですけど、
それ以外誰も共感してなかったもん、
ね、誰も共感してないですよね。何ですかね、日本で言うと何なんだろう、キャシャーンとかそんな感じですよね。わかんないけど、
キャシャーン
まだメジャーか、
まだメジャーか。なんだろう、
なんか
元気なんかある、
ザ・カゲスターみたいな、そういう忍者キャプターみたいな感じですかね、うん、
ガッチャマンとか。
ガッチャマンまだメジャーですよ。ガッチャマンだって 変身ヒーローアニメの代名詞です。
あ、そうかそう。いや、実写の方。
コンドールマンとかそういう。
知らない。
ガチャン実写ね。
実写の方。
あれはなんかもう闇ですよね。日本映画界。
でもそういうことでしょ。
そういう感じだと思います。
レックスとかそういう感じでしょ、多分。
レックス恐竜、
うん、
恐竜のやつ。足立由美。
足立由美。
あの後ね、角川春樹が捕まったりとか、そうそうそう、大変でしたね、うん。
それぐらいの立ち位置だね。
あ、なんですかね。まあまあ、それは思い思いの皆さんあると思いますけど。うん、だから、あれでしょ、ハワード・ザ・ダックみたいな感じでしょ。
そうそうそう。
みたいなことですよね。うん。な感じのカルト映画になっちゃってるんですけど。うん。で、まあね、せっかくなんで、皆さんまたこれをね、借りてみてくださいっていうのを告なんで、どういう映画かというのをですね、いつも通り、見てないけど見た気になれる方式でやってみようかなと思うんですけども。はい。
産業でやってもらっていいですか？
産業ですか。いやー、すごい。センスいい。そうなんだ。
ああ、ありがとうございます。
最悪。
終わりですか？
いや、今の言葉の3つとも完全に当てはまらないです。まあ、すごくもないし、センスも良くないし。
いやー、これ、
驚きもないですね。これね、すごいですね。
なんかすごいざっくりで。
まず何が起こったかというと、
ざっくりでいいです、ざっくりで。
ある日突然、宇宙から侵略者が来ます。
はい。まあ、それよくある。
宇宙人が宇宙の帝王ミンっていう、ハゲ散らかしてる、うん、まあなんかドラゴンボールのナッパみたいなやつが来るんですけど。
こいつね。
はい、
こいつね。
で、あと1週間で地球が滅ぶぞみたいな感じになるんですけど。
お、大変。
で、それを察知していた博士がいまして、ザーコ博士って言うんですけど、うん、その人はこうなることを予測してたっつって、うん、ロケット作ってたんですよ。
おお、いいことじゃん。
ロケット作ってて、うん、俺はちょっとその皇帝と話つけに行くからっつって、
ロケットつけに行って
行こうとするんですけど、うん、そこに飛行機が墜落して、研究所に突っ込んできたセスナ、飛行機に乗ってたのがクラッシュ・ゴードンとなんかブスなヒロインです、
うん、
はい、2人が、
そのロケットの研究所に突っ込んできたってこと。
ロケットの研究所、はい、
あ、
飛行機突っ込んできました、
はい、
で博士が宇宙に行こうとしてるときに、ちょっと1人だと手が足んないからっつって2人を拉致して連れてこうと思うするんですけど、
いくらでもいいんだろそんなの、お前そのロケット作るだけの技術力とかあったらさ
いやなんかね、
材料があんなったらいくらでも和系衆いいんだろ、
同僚とかにも逃げられちゃったりするんですよ。いやもうついていけねえわみたいな、
1人でロケットは飛ばせねえわ。
そう、それでそこのペダルを踏んどい
そもそも無理だ、それ
そこのペダルを踏んどいてほしいみたいな理由で、
北朝鮮でも1人で撃ってこねえぞみたいな
理由で、そのフラッシュゴードンともう1人ブスのヒロインを連行しようとするんですけど、ゴードンはこいつ頭おかしいっつって、あんた気違いじゃねえかっつって揉み合いになります。で揉み合いになって博士をドーンって壁に頭ガーンってぶつけた瞬間に、そこの壁のボタンがロケットの起動スイッチだったんです。ガーンって後頭部のが当たったことによってロケットが発射してしまいます。
すげえ適当だな、おい、
超適当っすね、コントです
よね。すげえ適当だな、おい、
もうハリボテ感満載のロケットの機内で
揉み合ってたら、もう今このそのなんか全その第一章を聞いただけでもうなんか、
はい、
もう暗いわ、
はい、もうね
テンションが低いわ。
ワンカット目からもう完全にテンション下がりますね。
でもさ、はい、そのすごい今テンション低い話をしてくれたけど、はい、でも全体の総予算はエピソード4より上なんでしょ、多分スターウォーズの。
ああ、どうなんですかね。
そういうことだよ、多分ラウレンティスがやるんだ。
でも半分以上は衣装費に消えてるっていう話
ですよね、はい、絶対嘘だって、
ね、
絶対嘘、絶対ラウレンティスの私服に肥やしてるんだよ
いやいやいや、
別荘20個ぐらい持ったんだね、
いろいろ悪いことして、
うん、
で、そのザク博士のクレイジープリーで、主人公ヒロイン博士の3人で宇宙に行っちゃいます、
うん、
宇宙服も何もなく、
うんうん、あ、そう、
ただの、はいはい、生身で
生身で
てか T シャツ一丁で行くんですよ。
あー、 T シャツ一丁で宇宙に行
く、胸にフラッシュって書いてある脱線 T シャツ、ピチピチの T シャツを着て言いますけどで、宇宙に行ったらですね、なんだっけ、なんかね、その星に到着します。モンゴっていう、惑星モンゴっていうね。
でそれはでもなんか攻めてきてる、はい、星でしょ。
攻めてきてる星です、
うん、
はい、
その悪いやつがいるところ
。星ごと来るっていうのもね、結構あれですけどね、
星ごと来るっていうのはまたね厄介だね。
デススターみたいなですね、うん、デススターじゃなくてなんかちゃんと惑星なんですけど、うん、はい、いきます。でそしたら、なんかね、ミニチュアの敵の城がクソチャチンですねウルトラマンとかに出てきたぐらいのレベルよりもさらにちょっとしょぼいんじゃないかぐらいの、
うん、いいですね、はい、いいですね。
その完全にあれですよ、中国超人インフラマンとかですね、うん、メタルマンで見たい感じの、
ああ、見覚えのあるやつ、
かつて、
新宿見覚えのある、ね、ある感じの
インフラマン界は前にあれですね、うん、映画チワグルイさんのところにゲストに行った時にやったんで、はい、聞いてみてください、はい、
はい
はい、そんなしょぼさのミニチュアを超えてですね、宇宙の支配者皇帝ミンのところに会いに行きます、
はい、
これ枝島平八にそっくりです。
あ、
はい、ハゲでヒゲっていう、このハゲみたいな、違うだろう、はい、 で、ミンイズサイコって言っちゃうんですよ。あの、フラッシュがバカだから。あいつ気違いだぜっつって、
はいはいはいはい、
今気違い言ってたの誰だっつって呼び出されて俺だっつって。
え、ちょっと待って、英語は通じんの？
英語通じてますね。
あ、そう、はい、こう世界の公用語だ
から。婚約とかいらないですね。
そういうことじゃないんでしょ。
そういうことじゃないですね。
そういう、そういう次元の低い話をするんだ
スターウォーズですらなんか星ごとになんか言語が違ってましたもんね、あれね。
そう、一応ね、そういうことじゃねえんだってことでしょ。
そういうことじゃないですね。あの、人類み
ん
な兄弟、
うん、大丈夫なんだってことでしょ。
そうですね、やっぱユニバーサル映画ですからユニバーサルで配給しようと思ったらなんかゴタゴタが起こって20世紀フォックスになっちゃったらしいんですけど
すげえ、それすげえことだよそれすげえことだよ。
だから冒頭に出てくる
清宮が日ハムに入ってんのにさ、オリックスから代打出てくるみたいなもんだよ、それやってること。
そうそうそう、江川が阪神に入ったのになんか1日経ってあの明後日になったら巨人にいたみたいな。
そうそうそう、それ事実だ、
不学な
それ本当のやつだ
ね。そういうやつ、そういうやばいやつ、闇をね。
それブラック切り事件だからやめてください
ブラック切り事件ブラック切り事件また別の池永とかですから、はいはいはい、まあいいとして、はい、で、敵の皇帝の、皇帝ミンっていうやつに呼び出されてですね。ほんであの3人、なんかね、地球から来た3人を 見てたらなんか指輪を使ってですね、ブスのヒロインを操ってなんかエロいことをすすらいかけるんですねなんか突然
ちっちゃいない
でエロいことさせられかけるんだけど、でも服脱ぐ寸前とかでハッと正気持って、はいはい、でヒロインが何が起こったのって言ったら、あのフラッシュがわからないがすごかったっていう謎のやり取り、何なんだ。でピチピチ一丁で敵の大軍勢に立ち向かうフラッシュのこの勇姿、
ね、でもこいつは特殊能力ないんだよ、ね、
ないです、気合だけです。ただ体がでかいってだけ、はい、乱闘シーン完全にギャグですね。なんかあのボールみたいな敵 あのトロフィーみたいなやつを引きちぎって、あのそれでボンボン当てながらあの倒していくんですけど、
ガタイがいいっていう理由だけ
で、ガタイがいいだけです。
すごいね。
で、
すごい気合いだね。
でそこそこ蹴散らすんですけど、あの味方の博士が投げた、ボールが顔面に当たって、あえなくお縄です。
ああまあまあまあまあ、
完全にギャグじゃないですか。
まあ、分かる分かる。
てかもうギャグならあのコメディで撮ってくれればまだいいんですけどなんかね、ギャグもギャグになりきれてなくて、いまいち笑えない感じの、これ笑っていいのかなみたいな、
突っ込みきれないですよね。
いっぱい続きますね。そしてその後パン1で処刑されかける、
おお、やばいじゃん、
フラッシュ
やばいじゃん。
あのおなら色のガスがですね、カプセル内に充満してきて、うん、あ、これ死んだなって感じになるんですけど、実はそのガスで死んでなくてですね、皇帝ミンの娘のオーラ王女っていうのが人知れず助けてくれます。
あ、その新キャラ、
うん、新キャラ、
新キャラ、ごめん、
新キャラです。その王女は
オーラ王女、
その王女はなぜか、カズレーザーにそっくりなフラッシュゴードに一目惚れしてるんです。
なんで
イケメンだったからなんか顎割れてるけどなんかいいわんって思った。
異星人でしょ、だって
異星人ですよ、異星人、異星人で博士は捕まって洗脳されてるんですよ、
うん、
あの時計仕掛けのオレンジも真っ青な感じのですね、あの頭にこの変な装置つけられてまぶたベーって開かれてわーって言いながら洗脳されてます、うん、で洗脳されてるんですけど、ちょっとしたら、一応ねヒロインがね脱出してきて、あの合流するんですけど、博士と合流するんですけど、博士正気です。
大丈夫、
洗脳されてるふりして、マットなふりしてますけど、実は大丈夫っていう。で、なんで大丈夫なんだって聞いたら、あの、なぜ大丈夫なんだかね、なのかって、それはね、シェイクスピアや、ユダヤの法典やら、アインシュタインの方程式やら、ビートルズの歌を思い浮かべていたからさ、みたいなことを言うんですけど、え、それってなんか、え、洗脳弱くねと思う。洗脳力弱くないですか、これ。そういうことじゃなくないですか。別のこと考えてたから聞いてなかったみたいなことでしょ。おかしい
ですね。
洗脳じゃないですか。
授業中ちゃんと聞いてない子ですね。
授業中ちゃんと
聞いてない学生です。
聞いてないですか。注意力散漫なだけ
です。注意力散漫、心力みたいな感じ
じゃないですか。そう。注意力散漫なだけで洗脳されないってどういうことなの。まあどうでもいいんですけど、まあなんかうまいことやってですね、3人が3人ともうまく脱出しまして、
はい、
ほんで一応フラッシュはですね、その王女を伴って、ちょっと助けを求めに行きます。
うん、
私に惚れてる男がいるから、そこにちょっと助け求めに行こうだみたいな感じになります、うん、そしたらですね、なんかなんか森の星の、王様みたいなのがいるんですけど、そいつはですね、なんとティモシー・ダルトンですね。ティモシー・ダルトンってご存知ですか。
聞いたことある。
007ですね。
あ、
4代目かな、何代目かの、007ですね。ロジャー・ムーアの次かな、 ピアース・ブロスの前だと思います。
じゃああれじゃないの、
もうだから
大御所じゃん。
大御所ですよ。かっこいいですよ。ティモシー・ダルトン。
ティモシー・ダルトン。
で、そこまでに出てくる人たちが、もうろくでもない芝居しかしないんですよ。
もう、
もうティモシー・ダルトンは芝居がうまい。
ああ、はいはい、はい。
しかも007になる前ですからね。
ああ、 ああ、じゃあこれで大抜擢なの、
はい、1987年から2年間、2作にわたって007、ジェームス・ボンド役を務めるんですけど、
いいですよ。
その7年前ですから、ヒゲの、ダンディーな感じの。
ああ、かっこいいかっこいい。
かっこいいでしょ？
いたいた、この人。
あ、いたでしょ？
いたいた、見覚えがある。
ね。
かっこよかった、かっこよかった。
シュッとしてるじゃないですか。うん、やっぱイギリス紳士じゃないですか。
うん、
この人をここに持ってくる、この。
消されたライセンスね。ああ、見た見た見た。面白かった。
リビングでイライですね。
ああ、はい、いい。
いいんですよ。だからダイアナ妃が、うん、これこそが本物のジェームズ・ボンドだったという。
ダイアナにそこまで言わせた男がフラッシュ・ゴードンに
出て。フラッシュ・ゴードンの、出てます。
で、それは何役なんだっけ？
これね、バリン王子っていう。
あれ、それ何？
王様かな？
王様、息子？
息子じゃないです。皇帝が、支配している国の一つです。
ああ、いっぱいあるんだ。
いっぱいあります。
帝国系なのね。はい、
でもまあちょっとね、さすがにちょっと皇帝が悪いやつなんで、うん、どうしてやろうか
な。ああ、どちらか味方なんだ。
で、この人は王女にちょっと惚れてるんで。
ああ、
うん。で、まあちょっとね、フラッシュのことは気に入らないけども、
まあまあ助けて
やる。まあなんか場合によっちゃ助けてやってもいいなぐらい。
それ半ソロ枠だな。
あ、そうそうそう、半ソロ枠です。
ああ、いいじゃない。
そう、半ソロ枠。
半ソロ枠にいい男を持ってくるっていうのは。
スターウォーズに当てはめればいいですね。
分かってんな、やっぱラウレンティス。
そう。だからやっぱね、ハリソン・フォードを、みたいな感じですね、うんうん、負けてないですし、やっぱ存在感的には、うんうん、そうなんです。で、まあ、なんやかんやって、
ハリソン・フォードエピソード7で、
はい、
あれらしいね、公開前に地元のキャバクラで、うん、
はい、
俺次死ぬんだよねってバンバン言っちゃったらしくて、
最悪じゃないですか、ネタバレ。
すっげえ怒られたらしい。俺60超えてんのにこんなに怒られると思わなかったって。そりゃそうで、言っちゃダメだっつーの。
ダメですよね、うん、
しかもキャバクラで言いまくる。
簡単に広まりますからね。
簡単に広まるやつです。
簡単に広まっちゃいますからね。はいはい。で、なんかそんな困難してる間にですね、王女が、皇帝に捕まって連れ戻されちゃって、で、拷問されたりとかするんですけど、王女を拷問するって言ったらなんかいやらしい感じになりそうな気が、ちょっと期待しちゃうじゃないですか。
イメージ的には。
全くエロくない。全くエロくない。
美味しいとこだよね。
全くエロくないんです。全くエロくないんですけど、なんかこの後起こる拷問を予想して、穴あけ虫はやめてっていうセリフがあるんですけど、何のこっちゃ全く分かんないです。何なんだ穴あけ虫って。そのシーン見せろやと思うんですけど、まあ、とにかく穴あけ虫をけしかけるのやめてほしいそうです。はい。で、それで捕まったら、さっきのダルトン。バリン。
ダルトン。
公爵。はい。ダルトン。ティモシー・ダルトンですね。
ああ、はい、いい男ね。はい。
いい男。あのクソ女って言われます。こういう、ちょっとね、愛人関係にある、そんな相手からもクソ女呼ばわりされるこのオーラ王女の人望のなさ、
うん、
何なんだと思って。で、そしたらもう一個の国がありました。それなんかね、超人族みたいな、鳥の羽がついてるタカ人間みたいなのがいまして、
いろんな、じゃあ国があるんだ、
はい、いろんな族がいます。
ははは。
で、そいつのそこにいるバルタン王子っていうのが、いるんですけど、うん、そいつがね、もう完全に変態ルックのヒゲモジャのですね、でかい羽を背負ったパンイチプロテクターの変態です。
はい、
北斗の剣とか出てくる感じ。
基本だから全員変態だよね。
全員変態ですね、うん、バリンもやっぱり緑色の全身体質ですし、
うん
うん、そうですね。 で一応なんかね、そいつに捕まりまして、
うん、
そのティモシー・ダルトンとフラッシュ・ゴードンがなんか一緒に捕まっちゃいま、捕虜になりまして、
うん、
で、なんかね、その国の掟、その国というか、その皇帝が作った掟で、捕虜となったモンゴ制の王子は、格闘によって、勝利することによって、なんかその、逃れられるみたいな、そういうルールがありまして、
はい、
うん、なんてクソ厄介なって言うんですけど、その捕まえたやつが。で、誰とやるんだっつったら、やつだっつって、ティモシー・ダルトンと、なぜかフラッシュ・ゴードンが、喧嘩することになります。
ああ、二人ともね。
はい。で、はい、そいつでか、そのバトルで勝った方が、一応、保釈されるみたいな、
うん。なるほど。どっちかが保釈されると。
はい。はい、で、そこで、フラッシュ・ゴードンが言うんですけど、ここは精神病院かって言うんですけど。もうフラッシュのね、口が悪すぎて、クレイジーやらサイコやらアサイラムやらですね、なんかもう、やばいわ。
言っちゃいけないことちょいちょい言っちゃうんだね。
クソったれとか、あとバスタードとかですね、いっぱい出てきますし。てかもうね、ここに来て分かるんですけど、脚本がゴミすぎるんですよね。もうちょっとワードのチョイスとかあるんじゃねえのかなと思うんですけど。
もうしょうがないでしょ。
うん。そうですよね。で、まあ、で、バトルすることになるんですけど、バリン王とデスマッチするんですけど、これ完全に昔男塾で見たやつです。なんか石の、舞台の上で戦うんですけど、その石がグラグラグラグラするっていう。
ああ、男塾で何かあったんだ、それ。
完全にこれ、京羅第四教察で見たやつと思って。
おいおいおいおいおい、ということは何、男塾がパクってるってこと？
男塾形式ですね。あ、男塾がフラッシュゴードンからパクってる季節。
おいおい、穏やかじゃねえな。
穏やかじゃ、穏やかじゃないね。
男塾がパクるなんてことは全ての元祖だろあれ。
民命処方に載ってんじゃないですか。
民命処方載ってんのか、
フラッシュゴードン。フラッシュゴードン
多分見たの覚えてないけど、思いついた時にどっかで見たことあるけどいいやぐらいなんだろうな、
宮下明先生、
うん、何で見たか覚えてないけど、何かで見たなぐらいだけど、まあ俺も覚えてないってことはみんなも覚えてないだろうぐらいの感覚だったんじゃない。
まあそうなんです
か、ね、宮下明先生がフラッシュゴードン見てるか見てないかろうになってくると 100% 見てると思う。
見てますね。だってジェイとかなんかフラッシュゴードン感満載ですもん。ジェイフラッシュピストンマッハパンチ、はい、
はい、
でで、ティモシー・ダルトンとその上でグラグラする石の上でデスマッチするんですけど、
うん、
そのバルタンっていう鳥人間が、
うん、
セイヤって、スイッチ入れると、そのステージ、石のステージから下からニューって針が出てきます、
うん、
完全にデスマッチです、うん、針がニューってできて、あのダウンすると穴だらけになるっていう、
は
あ
はあ、
中で
やばいね、やばいね、 WWE も真っ青だね、
真っ青ですね、
うん、
本当に大日本プロレスですね、
うん
うん、でなんか、まあ、世にもグダグダなバトルが始まります。誰がどう見たって大迫力は分かんない
です。バルタンってこれ？
バルタンってこうヒゲのやつ。ああそうそうそうそう。今動画じゃないわ、画像出てますけど。
画像が出てる、はい。画像がだってちゃんと表示されねえよ。もう
重いのかな？
重いっていうか、
重いとかじゃないのかな？
あ、これね。
あ、そうですね。
ああダメでしょ、
はい。完全にだってこれあれですもんね、うん、あの。ハンズで揃う感じの装備ですもんね。うん、
ハロウィン感半端ない。
ハロウィンバイキングみたいな。
衣装費かかってんのこれ。
これあれですもんね、だって
ミルクホールレベルだよ
これ。ミルクホールの相原さんが、あの本番前2日ぐらいで作ってたあの段ボールの衣装みたいな、そんな感じですもんね。
本番2日前ぐらいにちょっと不適切
なプロテクター作ってましたもんね、うん、あんな感じですよね、ほぼあれです、うん、でなんか世にもグダグダなバトルを経て、一応フラッシュが勝つんですけど、そして芽生える友情、
あ、これと、
はい、あのティモシー・ダルトンと、もしだるともしぶしぶその優勝を、俺たちは死力を尽くして戦ったんだ、もう俺たちは仲間じゃないかみたいなことを言って民衆を煽るんですけど、こうバルタンがアホらしいって一括したらですね、なんかあの皇帝民の、右腕みたいな手下がですね、のこのこやっています、クライタス将軍って言うんですけど、うんうん、で、お前ら連行すっから来いと言うんですけど、
うん、
そのですね、ゴードンにタックルされて、さっき の, あの針がニューって出てる石 の,、
うん、
あの戦部隊にポンって投げられたら、ブサーって穴だらけになって死にます。
バルタン
じゃないです、民の手下のクライタス将軍っていういきなり新キャラなのに、新キャラ
いきなり新キャラ出てきてすぐ死んじゃうの
まあ一応出てるのは最初の方から出てるんですけど、
ちょいちょい言ったんだ、
なんか、ね、なんか知らないけど、お前来なくていいのにみたいなのこのこ出てくるんですよ。ちょっと皇帝が呼んでるから来いと、うん、で反抗されてそのまま死んじゃう。
あ、
うん、でまあなんやかんやで連れてかれました。
かわいそうじゃん、はい、そいつ
かわいそうですね、
超社畜じゃん、
うんうん、無駄死に
こいつ、
うん、
こいつ、
あ、そうそうそう、
あ、そう、あ、
これだけ見たらちょっとアイアンマンみたいですね。
アノニマスっぽいのかな、
アノニマス、ああ、はいはいはい
はいはい
はいはい、でなんやかんやでとりあえずあのその、皇帝のですね、
交
換に連れてかれるんですけど、
うん、
なんかね、その時の円形のその皇帝民が乗ってるですね、母艦がどう見ても絵なんですよね背景、
いやいやいや、母艦でしょ、
合成超しょぼいんですよね、
合成だからその絵とかさ、はい、そういうことじゃない、
で人との合成もあるんですけど超しょぼい、誰がどう見ても合成にしか見えない合成なんで、うん、でそれであの出てきた民、最初はハゲだったんですけど、なんか知らないですけど髪の毛生えてまして、
あ、そう、
でもね、あのアトムのズラみたいな感じのすげえしょぼいのとなってるんで、
え、ず、はい、いつの間にか髪の毛生えてるの？
髪の毛生えてるっていうか、ハゲ頭をマジックで塗ったぐらいのクオリティですよ。
ああ、そう。
はい。
なんでそうしちゃったんだろう。それは理由はないの？特に。
多分ダニロドナティの衣装のセンスでしょうね。
最後の決戦の中のみたいな感じ？
え、全然。途中。やっぱハゲは寂しいからちょっと髪の毛生やしてみたぐらいの感じの。
すごいね。
なんでお前今髪の毛っていうかズラ被ってんのみたいな。
すごいね。なんかジュラシックもない。最近だとジュラシックワールドかなんかで、
はい、
ヒロインが、
はい。
あれだね、
ええ、
本編中にいきなり髪の毛がパーマかかってたんだよね。
おお、なんかそういうのありますよね。ジュラシックワールドか、あ、言ってましたね、なんかね。
基本ないよそんなの えこの時代にみたいな。
昔でもダウトを探すとかで映画にダウト
とかよくありました。昔はなんかあってもいいよな、
カットの前後で髪型変わってるとか、うん、タンクトップが
そういうのになってるとか。それはさ、なんか制作側のちょっとしたミスじゃんじゃなくて普通に髪型が何の脈絡もなく変わるっていうのは、はい、このご時世ないなと思ってから。でも民皇帝もやってた。
民皇帝はでも意図的にだと思いますけどでも意味がわからないですよね、うん、ツルツルのハゲだったのがなんかあの黒いツルツルになってるっていう、よくわかんないズラかぶって出てくるっていう、はい、
出てこねえもん。
そんなもう不安しか感じない感じですけど、後半についてよろしいですか。
ルーブル先生が出てこねえもん。
じゃあ後半に続く、はい、はい、30